皆さんこんにちは。5月10日第635回の、道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方にお越しいただいてます。私の腰の調子もだいぶ良くなって座っていられるようになったんで、今日からゲスト解禁ということでお越しいただいてます。北海道札幌の NPO 法人子ども教育サポートセンターの永江さんにお越しいただいてます。永江さんこんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、桜井復活第一発目のゲストですので、はい、こっちも気合入ってますのでよろしくお願いします。
はい、光栄です。よろしくお願いします。
多分、知ってる方は知ってるんだけども、知らない方もいらっしゃると思うので簡単に自己紹介をしていただけますか。
はい、NPO 法人子ども教育サポートセンターの、永江と申します。私たち子ども教育サポートセンターは子どもたち一人一人が生き生きと成長する場所を作るということをテーマに活動している団体でして、子どもの体験活動のですね、企画運営の事業ですとか、リスクマネジメントだったり救急法ですとかレクレーションといったような、講師の事業ということを柱に、運営している団体です。
北海道札幌だよね。
はい、そうです。
街の中に事務所があるの？
今事務所はですね、札幌駅から、徒歩数分のところの市民活動サポートセンターというところの事務ブースを利用させていただいてるんですが、
なるほど、
はい、ほとんどリモートワークで自宅から勤務してるんですね。
ご自宅は市内なの？
自宅はですね、札幌の隣町の小樽市というところに今住居構えてまして、はい、
いいとこだね。
札幌駅から30分ぐらいのところですかね。はい、
ね、もともと永江くんは札幌の、札幌というか北海道の出身？
はい、北海道釧路市で生まれて18歳までは釧路市にいました。
おお、18歳まではということは18歳の、19歳から
高校生までですね。
大学はどこ？
大学卒業は九州工業大学で、はい、福岡県におりまして。
北から南の飛んでるね。
そうです。はい、あまり当時は考えてなかったんですが、たまたまご縁があって、そこの大学を、知ってですね、そこに、編入学というような形で大学の方は、福岡県に行きました。
なるほど。で、就職というか仕事は最初からもうサポートセンターを立ち上げたわけではないんでしょ？
あ、そうですね。大学を卒業してから、その時教員免許を持って、教員の仕事に就こうと思ってましたので、実際に福岡県の、私立のですね、通信制高校で勤務をしまして、そこで2年で札幌に戻ってきて、また通信制高校で1年という形で3年間ぐらい、教員の仕事をして、そこから今の団体を立ち上げるっていうような状況になるんですけれども、
なかなかでも教員やってて、ちょっとこんなこと言うとじじいの言い方だけども、安定した職業から自分の団体を立ち上げるってなかなか勇気ある転身だよね。
ただその時はですね、私そこまで勇気ある転身だとあまり実感してなくてですね、
割と軽い気分で、
たまたま大学が情報系の大学だったもんですから、当時はもう起業する人がもう先輩ことごとく起業してましてですね。
なるほど。
はい、起業するのにはそんなに抵抗なかったですし、教員の時代も起業塾とか通ってですね、企業の方との関わりとか、もうすでにベンチャーされている方のお話を聞いたりだとか、っていう、なんていうんですかね、関わりがあったもんですから、そんなに起業にハードルっていうか、失敗すればまた教員に戻ってもいいしっていうのがありましたから、そんなハードルは感じてなかったですね。
で、子ども教育サポートセンター、最初からもうそういう野外活動の団体として立ち上げたの？
最初はですね、私がそういった教員の経験を持っていたというところがありまして、その通信制高校って皆さんご存知の方いらっしゃるかどうかわからないんですが、当時、不登校の子どもたちですとか、高校中退した、子どもたちがですね、多く通ってくる学校でして、そういった子どもたちの、 支援に関わる中でですね、うん、まあ、なかなかこう高校っていう枠組みだと、まあ、当然勉強とね、うん、その進路指導だとか、うん、就職の指導っていうところが中心になってきてしまいますので、うん、まあ、そういった中で、子どもたち一人一人にこう合わせてその子が育っていく場面、社会に入っていくまでの入り口サポートしたいなというふうに思って、うん、なんかそういった団体もいろいろ探してたんですけど、うん、その当時はあまりそういった団体がなくて、うん、まあ、そういったところで自分で始めてみようと。
なるほど。
思って2005年の4月に、
あ、はい、なるほど、
名乗り始めました。
なるほど。そうするとじゃあどっちかっていうとそういう不登校支援みたいな団体だったわけ、最初は。
そうですね、最初はですので、うん、まあ、中高生向けに教室を構えて、うん、でその教室に、子どもたちが通ってきて、まあ、いわゆる学校のような形 で、
フリースクール、
授業もしました。フリースクールですね、うん、はい、授業もしましたし、うん、まあ、それ以外にこうその当時体験活動のコーディネートですとか、うん、ボランティアのコーディネートだったり、うん、とにかく子どもたちがこういうことやってみたいとか、こんなこと興味あるって聞いて、興味あるって言ったことは全部つないだり自分で企画したりしてですね、
なるほど、
対応してましたね。
なるほど、
はい、
そうするともしかするとそういうことでつないでたらだんだんだんだんそっちの方が多くなってきて、はい、体験活動の団体になっちゃったって感じ。
そうですね、まあ、そういったこうつないでいく活動を通して、うん、いわゆるこう僕がその当時取り組んでた活動っていうのはですね、不登校の子どもたちがいる、その子どもたちに対して支援をするっていう活動をずっと続けてきてたんですけれども、うん、まあ、その事業自体も大切な仕事の一つだと思ったんですが、うん、やはりこうもう少し予防的にですね、うん、できることないんだろうかということを当時疑問に感じ始めていて、うんうんうん、ちょうど2010年ぐらいからですね、うんうん、本格的にその子どもたちを集めて体験活動の事業を組み始めるというような形が始まっていったという流れですね。
要は予防的っていうのはその不登校にならないように、今元気な子どもたちが不登校に陥らないようにそういう前向きになっていける活動をしてあげようっていうことだね。
あ、そうですね、うん、ですのでどうしても不登校になっていくっていう過程の中では、うん、ある程度子どもたちがこう、まあ、心が疲れてですね、うん、出会う場面が非常に多かったもんですから、うん、できるだけそういった子どもたちがそうならないように、うん、もう本当に生き生き成長しながら過ごしていけるような、うん、場面を作りたいというふうなことを考えて、2010年ぐらいから、うん、子どもの体験活動の事業を始めていったというような流れになりますね。
その、その2005年に立ち上げた時からもう子ども教育サポートセンターっていう名前で立ち上げて、
はい、団体名は2005年の4月に子ども教育サポートセンターっていう屋号を名乗り始めて、うんうん、2006年の7月に、まあ、NPO 法人化をして、うん、まあ、今もまだ続いてるっていう状況ですね。
要はだから、最初はフリースクールみたいのをやってたけれども、
はい、
だんだん事業が変わってきて、
はい、
その子ども教育サポートセンターの事業としてフリースクールやってたけども、フリースクールからそういうキャンプだとか野外活動、支援体験の活動に、はい、こうだんだん事業内容が変わってきたってことだよね。
はい、事業内容は少しずつですね、うん、変わってきてるというような状況なんですが、うん、まあ、僕らが、大切にしている子どもたち一人一人が生き生きと成長する場所を作るということ、うん、まあ、そこに向かって、うん、まあ、事業が少しずつ変わってきてるというようなイメージですね。うん、ね、
だから、はい、子ども教育サポートセンターの狙いというか、その目的を達成するために、はい、今この時、時代時代において自分たちができる一番いいものは何だろうって考えた時に、フリースクールだった時もあるけれども、
はい、
自然体験の活動だったという時もあるということだよね。
はい、はい、そうですね。
ということは、まあ、割とだから時代の中で、まあ、時代だけじゃない、多分あなた自身のライフステージもあるんだろうけども、
うん、
に沿ってこう活動が変わってきてるっていう、割と柔軟な事業展開をしてる感じがするんだけど、
はい、
うん、今コロナを終えて、まあ、最初にちょっとお話したらなんとかコロナ生き延びましたって言ったけど生き延びた結果、この先どんなその展開を想定してるの、まあ、まあ具体的にもうちょっと言えば、子ども教育サポートセンターはどんな活動をしているかっていうのをちょっと皆さんにお話してもらった方がいいかな。
そうですね、うん、まあ、現在は小中学生向けに、うん、まあ、自然の体験の 活動キャンプを、まあ、1泊2日とかのキャンプをしたりですとか、うん、牧場等での仕事体験をしたりだとか、うん、防災関係のキャンプをしたりだとかっていう形の、うん、まあ、イベントの企画をしてですね、はい、そこに集まっていただくというような形の事業が中心になってまして、うん、はい、まあ、そういった事業に来れる子どもたちっていうのはいわゆるこう参加費をいただきながら、うん、来ていただくっていう形の事業になりますので、うん、まあ、当然ある程度富裕層だったりだとか、うん、その両親が正社員でフルタイムで働いているとかですね、はいはい、まあ、そういった家庭が中心の、定例の事業になってきてるんですけれども、うん、まあ、ちょうど私もなんだ今その子供がですね、小学校1年生と3歳の子供がいまして、うん、はいはい、まあ、そういった子供たちと、まあ、地域の関わりっていうんですかね、うん、まあ、そういった場面を私たちも今ちょうど作り始めていて、うん、まあ、そういった中で少し見えてきたのが、まあ、一人親家庭の問題であったりだとか、まあ、貧困層の問題であったりだとか、まあ、そういった子たちがなかなかこういった体験活動には本当に来れてないっていうのが、
はいはい、
目の当たりに、うん、してまして、うん、まあ、そういった子どもたちもどうにかですね、うん、そういった体験活動にこう体験活動でそういった子どもたちのですね、うん、育ちの場面をどうにかこう提供できないかっていうのは今課題に感じているところですね、うん、はい、
あの、それ、ご自身が、まあ、お子さんがちょうど小学生と3歳とかっていう、
はい、
その世代、まあ、だからまさにライフステージがそういう時代に入って、まあ、例えばそういう年齢だと例えばお母さんとかお父さんとかも巻き込んでみたいなことも考えてらっしゃるの？
そうですね、今あの昨年ぐらいからですかね、うん、少しまだコロナが、収束してない時期だったんですけれども、うん、まあ、そういった、地域の、まあ、親子の、まあ、未就学ぐらいの子さんがいる親子であったりですとか、うん、そういった私たちの知り合いで未就学の子どもたちいるような家庭に声をかけてですね、うん、まあ、子どもたちが何かのプログラムするっていうよりはここのフィールド行って子どもたちが伸び伸び遊べる場所を、
うんうん、
まあ、安全管理しながらですね、うん、提供していくというような活動を少しずつ始めてまして、う
ん、なるほど、
だそういった中で、まあ、なんていうんですかね、例えばそういった中では本当にいわゆるこう発達障害で手帳を持っているお子さんですとか、うん、そういった子たちが、うん、まあ、そういった子たちの方が今気づいたら多くなっちゃったんですけど、うん、ただその子たちが来ててもこれしない、これやめて、あれやめてってことをほとんど親御さんが言わずにですね、うんうん、僕らがその遊び場を提供できるっていうところ、うん、まあ、例えばあの長い棒を持ってこう振り回してると大体こうやめてって親御さんに言われるんですけど、
はいはいはい、
ただ僕らのアプローチとしては、じゃあ、ここ危ないからあっちで、あの、なんていうんですか、板取りっていう、こう、折れても、はい、平気な棒を使って遊ぼうとかですね、はいはい、まあ。そういった提案をすると、子供たちも思いっきりこう、はい、棒遊びができたりだとか、うんうん、そうすると親御さんもまた子供たちの見る目変わってきたりですね、はいはい、あ、こういう風に流してあげればっていうところにちょっと感じていただくことで、うんうんうん、まあ、日常生活にも少しプラスになればなと思って、そういった活動を今進めてるんです、ね、
それをその障害のある子だけじゃなくて健常の子もの親も、はい、だから健常の親も親御さんも障害のある子たちのと一緒にいることによって障害のある子たちのことも知ることができるわけだよね。
そうですね、ですからあの障害ある子たち集まれとか不登校の子たち集まれとか、なんとかの子たち集まれっていうことじゃなくて、今僕が少しずつ実践してきているのが、そのいろんな人たちがいて当たり前の環境っていうんですかね。
いいね。
そういった場面の中で、こう、子供たちの育ちの場を作っていきたいっていうことを、はい、まあ、進めていきたいなと思いますし、まあ、いいかどうかはわからないですけど、子供家庭庁の方でもですね、うんうん、ちょうど今第三の居場所事業というのは少しずつ始まろうとしてますので、うん、はいはい、まあ、そういった部分にチャレンジするのも一つだと思いますし、うん、まあ、民間の、中でですね、うん、この一人親家庭であるとか、うん、まあ、貧困層だったり、まあ、そういった発達障害を持たれている子どもたちがそれぞれ参加できるような場面を作っていくっていうのもこれから本当に僕らが取り組んでいかなければいけない事業だなというふうには思ってますね。
嬉しい ね、あのそういうふうに言うとあの、ね、日本アウトドアネットワークが一人親家庭支援事業なんかやってるので、
うん、はい、
ぜひ手を挙げてもらってやってもらえるといいなと
思います、ね、はい、ぜひ取り組んでいきたいというふうに思ってますので、うん、
素晴らしい、はい、あの まあちょっとすごくいい話をしてもらったところでこんなこと言っちゃうと味噌つけるわけじゃないんだけど、なかなかそういうことをやって儲かるっていうのは難しいと思われてるけれども、
はい、
そういうことやってもちゃんとビジネスっていうか仕事としてやっていけるように、うん、ぜひ作り上げてほしいよね。
そうですね、うん、本当に、まあ、そういったところで言うと、まあ、当然その難しいと思うんですよね、うん、僕もね、その貧困層であるとか一人親の家庭の支援っていうので、うん、ビジネスモデルとしてそこから参加費の収入は得られないですから、うん、ただ、うん、まあ、そういった中でもそのなんて言うんでしょうかね、その僕自身はそこを、うん、なんていうんですかね、その、ある意味こう、富裕層の子たちだけじゃなくて、いろんな子たちが、その、育っていく場面っていうのは、こう、社会で、こう、育て上げていくっていう仕組みを作っていきたいっていうふうに思ってますし、まあそこが、気づいてしまったっていうんですかね。で、それが気になってるんですよね、今。だからその気になってる人、気づいてる人が動いていかないと、社会多分変わっていかないと思いますので、まあそういったところで、まあ、なかなか稼ぐのは上手ではないんですが、魅力ながら動いていきたいなっていうふうに本当に思ってますね。うん、
ぜひ、ぜひ、あの、それで、だから、なんていうの？あの、でかくなるとかさ、
はい、
その、ボロ儲けできるとかっていうふうなもんではないかもしれないけど、まあ、
はい、
普通に、あの、長生きが、こう暮らしていける、
はい、
程度儲かるビジネスで俺はあの成功と思えると思うんだよね、
うんうん、
でぜひそういうビジネスモデルを、ね、各地で作ってもらえるといいなというふうに思いますので頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は札幌の子ども教育サポートセンターの永井君にお話を伺いました。永井君ありがとうございました。
ありがとうございました。
せずして、そういう不登校の子から貧困家庭の子、一人や障害のある子たちの、お話になりましたけども、多分コロナ後、コロナが終わった後に、私たち自然体験の人間が新しいビジネスモデルとしてチャレンジしていかなきゃいけないのは、こういう永井君のようなチャレンジがこの業界にとって大きなビジネスとしての一つの、モデルを、ビジネスモデルを作っていかなきゃいけないということなんじゃないかなとすごく思っていますので、ラジオをお聞きの皆さんもぜひそういうチャレンジをみんなでして、みんなで情報を共有して、みんなで情報を交換しながら、成功にしていきたい。それを各地でね、成功していけばいいんだろうなというふうに思います。永井君が言っていたように寄り添っていくためには一山いくらじゃなくて A 君 B 君 C 君一人一人の名前をちゃんと見ながら事業していけることが必要だとすればやっぱ地域ごとっていうのは大切だと思いますんで、ぜひ、子ども教育サポートセンターがそういうモデルになってくれるといいなというふうに今日は感じました。それでは今日はこれぐらいで。